今日からしばらく伝道者パウロの書きましたテサロニケの信徒への手紙1を礼拝の中で読んでいきたいと思います。テサロニケというギリシャの大変大きな町に生まれたばかりの小さな教会がありました。この手紙を書いた伝道者パウロの、そしてその仲間たちの賢明な伝道によって生まれた教会であります。このテサロニケの教会が生まれたそのいきさつについては使徒言行録の第17章の最初の部分が伝えてくれています。でここは聖書を開いてくださっても良いと思いますが、使徒言行録の第17章1節以下、新約聖書の247ページであります。でこの使徒言行録の第17章にテサロニケでの騒動という込み出しがついているところですが、そのように新共同訳聖書はテサロニケの教会について書くところでテサロニケでの騒動とわざわざそういう込み出しをつけてくれました。そう書かずには折れないような出来事が起こった。使徒言行録第17章の一節にパウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いたとあります。でパウロと一緒に来ているこのシラスというのが実は先ほど言いましたテサロニケの信徒への手紙1の最初に出てきますシルワノという名前の人と同一人物で、なんでシラスとシルワノが一緒なんだと思いますけれども、シラスという言葉を名前をラテン語風に綴り直すとシルワーヌスというそういう名前になるそうです。でこの二人がテサロニケの町にやってきて伝道を始めたと。多くの人が信仰に導かれたけれども、またその新しい福音伝道の働きはテサロニケに住む特にユダヤ人の妬みを呼び起こすことになったといいます。でそれでついにパウロとシラスは夜逃げをしなければならないところまで追い詰められます。使徒言行録第17章の5節以下にこう書いてあります。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし町を混乱させヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てて行って大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。でここでヤソンという教会員の名前が具体的に挙げられているということも少し興味深いと思います。きっとパウロたちにとって忘れることができない教会員の名前であったのだと思います。ヤソンだってちょっとは怖かったに違いないと思います。突然町のチンピラみたいな人たちが数人で家にやってきて、パウロたちはどこだと、お前たちがかくまってるのは分かってんだぞ、どこだと、吐けと。それでこのヤソンとその仲間たちはついに町の晒し者のようになり、けれどもパウロはヤソンはパウロたちを守るために最後まで口を割りませんでした。そして夜のうちにパウロたちを隣町へ逃げさせるということをいたしましたが、ところがテサロニケのユダヤ人たちはなんとその隣町にまで追いかけてきて、なおその町でも騒ぎ続けたと書いてあります。パウロたち伝道者の苦労も並々ならぬものがあったと思いますが、しかしそのような町で新しい教会の歩みを始めなければならなかったこのテサロニケの町の教会の人たちの方が ずっと大変だったと言わなければならないかもしれません。で、そのような教会のために書かれたパウロの手紙です。伝道者パウロのこのテサロニケの教会にかける並々ならぬ思いをこの手紙のどの言葉からも読み取ることができると思います。このテサロニケの信徒への手紙の第1章を読みましたが、その次の第2章の7節の最後のところからこう書いてあります。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。こういう手紙を書くことができたパウロという人は本当に幸せだったと思いますし、またこのような手紙を受け取ることができたテサロニケの教会というのは大変祝福されていたと言わなければならないと思います。自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどだとパウロは言いましたが、実はすでにテサロニケの教会の人たちもまたこのパウロのためなら自分の命だって喜んで差し出したいという、そういう思いに生かされていたのであります。そのような教会の姿のことを今日読みました第1章の3節では、あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのですと言っているのです。で、パウロはこのようなテサロニケの教会のことをどうしても忘れることができない、そういう思いの中で第1章の2節では、私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝していますと、そういうのであります。このテサロニケの信徒への手紙1というのは大変いろんな意味で私どもの心を動かすものがあると思います。なんといってもこの手紙の中で一番有名な言葉は第5章の16節以下だと思います。おそらく皆さんの多くが暗唱しまた愛唱しておられる聖書の言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそ神がキリストイエスにおいてあなた方に望んでおられることだと、そういうのであります。この言葉だけを取り出しても十分にその恵みを味わうことができるだろうと思いますが、しかしこの大変有名な聖書の言葉の本当の力は、この言葉がもともと手紙の言葉であったという事実の中にあるだろうと思います。つまりこれはただの格言ではないのであって、パウロという一人の伝道者がテサロニケの生まれたばかりの教会に、ちょうどその母親が子供を育てるようにその一人一人に語りかけるように書いた言葉であったのです。私も今一人の伝道者として皆さんの前に立ちながら心を込めて皆さんに告げたいと思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、 心からの愛を込めて、パウロは教会にこのような言葉を書き送ったと思うのです。そして繰り返しますが、こういう言葉を確信を持って読むことができたテサロニケの教会というのは大変祝福されていたと言わなければなりませんし、その祝福を私ども今ここで新しい思いで学び直したいと、私はそう願っているのです。この手紙について一つ興味深いことは、これが伝道者パウロの書いた最初の手紙であった、少なくとも残っている手紙の中では一番初めのものであったということです。それはすなわち新約聖書の中でも一番古い年代に書かれたのがこの手紙であったと。それだけでもこの手紙は大変貴重な意味を持っていると思います。パウロの書いた最初の手紙ということで、一つ多くの聖書学者が指摘することは、この手紙には例えば信仰義人とか、いわゆるパウロ神学ということで我々が想像しがちな典型的な内容が全然ないということです。キリストの十字架と復活の意味とか、教会とは何か、教会とはキリストの体であるというような、我々がパウロの手紙ということから想像しがちな内容がこの手紙には欠けていると、そういう神学的な色彩は非常に薄いなどという評価を受けることがあります。しかしそれはこの手紙の内容が薄いということを意味することではありません。ある説教者はむしろこういうふうに言っています。新約聖書中最古の文書であるこの手紙には、教会とは何か、その最もうぶな姿が産着にくるまれたままのような姿が描かれている。その上でさらにこうも言います。今日私どもの教会は教会としてどのように生きるべきかを真剣に問われております。その時私どもの教会の原点に帰る、初心に戻るということは、私どもの新しい歩みを整える上において大変大切なことであるのではないかと、そういうんであります。で、そういう先輩の説教者の言葉にも励まされて、私自身教会の原点に帰る、初心に戻る、そういう作業をもう一度皆さんと一緒にしてみたいと思うようになりました。私がこの鎌倉の教会に参りましてちょうど10年が経ちました。少なくとも数字の上では一つの山を越えたのかななどということを半年くらい前まではのんきに考えておりました。ところがその後教会は思いもかけない歩みを強いられることになりました。そのことについて多くを語る必要はないだろうと思います。そこでも私がというよりも私ども皆が改めて問い直さざるを得なくなったことは、教会とは何かということであったと思うのです。今もう一度原点に帰り、初心に戻って、私自身一人の伝道者としてこのパウロの言葉を自分の言葉としてみたい、自分の言葉として語ってみたい、そう思わされました。例えば第一章一節にこういう言葉がありました。私もパウロと同じようにこういうふうに教会に語りかけることができたらどんなに幸いだろうか。 川崎康平めぐみから、また島貫幸子中村慎太から、父である神と主イエスキリストとに結ばれている鎌倉雪の下教会へ、恵みと平和があなた方にあるように。でそう言ってこの手紙は何というかというと、さらに2節、私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。でパウロと私自身のことをこのように重ね合わせるというのは少しおかしなことかもしれません。おこがましいことかもしれません。例えば私はパウロのように自分の教会から離れているわけではありませんけれども、今日もこの礼拝堂に自由に集まることができない人たちの方が大多数であることを思うときに、やはりこのパウロの言葉は人ごとでないような気がしてならないのです。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、そのように祈りにおいて思い起こすときにどういう思いが生まれるんだろうか。パウロがここで明確に言っていることは、私は神に感謝していますと、そういうことであります。新共同訳聖書ではこの感謝していますという言葉が2節の最後に出てきますが、原文ではむしろ最初に感謝していますとその言葉が置かれています。その前の1節は言ってみれば挨拶ですから、この手紙の本文の最初の言葉は、私たちは感謝しています。神にいつもあなた方一同のことを。私も今自分の言葉でそう語ることができていると思っております。パウロがここで見つめている大変素朴な事実は、教会とは神のものだということです。テサロニケという大変大きな町に小さな教会が生まれた。嵐の中の小舟のごとく、いつ沈むかわからないようなこの小さな教会を、しかし神が生かしてくださっている。教会は神のものなのだ。だからパウロは最初に神に感謝しますと書かずにはおれなかったし、4節でも神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っていますというのです。あなた方を選んでくださったのは神だった。あなた方が神を選んだんじゃない。神があなた方を選んで、あなた方を捕らえて、そしてあなた方を生かしてくださっている。そのような教会の現実を、他県素朴といえば素朴な言葉で言い表している。この手紙を通して、私どもも今ここに教会があるというその現実、その恵みを学び直したいと願っているのです。で聖書の言葉を行ったり来たりするようで恐縮ですが、最初の挨拶のところで父である神と主イエスキリストとに結ばれているテサロニケの教会へと、パウロがそう書いたとき、まさにそこにも感謝の思いを込めたと思います。教会は神とキリストに結ばれている教会である。その結びつきは神の方から手を差し伸べてくださって、そうして作られた結びつきであって、その事実に対して感謝以外の言葉はありえないと。ところで一つややこしい話をするようですけれども、ここのこの一節にあります 結ばれてという翻訳には実は少し批判がないわけではありません。直訳すれば父なる神と主イエス・キリストの中でという表現です。英語で言えば in にあたる全知詞が使われているわけ でこの in キリスト in クライストというのはパウロの口癖でもあったようなそういう表現で、新共同訳聖書はそれなりの考えを込めてのことでしょう。この in キリスト in クライストにあたる表現を全部キリストに結ばれてと訳しました。ただそれはやっぱりちょっと訳しすぎだろうということで、例えば聖書教会共同訳という新しい翻訳が刊行されました。その新しい翻訳ではほとんどこの結ばれてという翻訳が消えました。でどうして今こんなややこしい話をするかっていうと、先ほど紹介いたしました第5章16節以下にもこのキリストに結ばれてキリストの中でという表現が出てくるからです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて、つまりキリストイエスの中で、あるいはキリストイエスに結ばれて神があなた方に望んでおられることだからですと。あなた方テサロニケの教会はキリストの中にある、決してキリストの外になんか立っていない、あなた方はキリストの中にいるんだ。そのキリストの中で、あるいはキリストに結ばれて、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、あなた方にはそれができるはずだ、あなた方はキリストの中にいるんだから。パウロはそのような福音の説教をテサロニケの教会でも繰り返ししたと思います。その時のことを振り返りながら5節では、私たちの福音があなた方に伝えられたのはただ言葉だけによらず力と精霊と強い確信とによったからですと言います。この福音があなた方に伝えられたというのも原文を読むと興味深い表現で、私たちの福音があなた方の中で起こったとそう書いています。福音が伝えられたというよりも福音が起こった、出来事として起こったということであります。福音があなた方の中で起こった、そこでは主語はもうパウロでも誰でもないんで、福音が出来事を起こしてくださったのだと。そのことに一番驚いたのはパウロ自身であったと思います。でこの5節に愛呼応するように8節では、主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなくうんぬんというのです。でこれも大変力強い言葉で、主の言葉が響き渡った。でここでも主語は主の言葉、神の言葉であって、主の言葉が響き渡った。まさにそのように福音が出来事として起こった。そのことに一番驚いたのはパウロ自身ではなかったかと先ほども申しましたが、パウロという人はどこででも大変困難な伝道をしました。現にテサロニケでもパウロたちは夜逃げをしなければならないほどであったのです。どんなにキリストの恵みを語ってもどうもこの人には何にも響かないという苦しい経験は、しかし私どもの誰もがどこかで知っていることだと思います。けれどもそのような経験の中でパウロはしかし、私たちの福音があなた方の中で起こった、 テサロニケの教会はそのような意味で主の言葉の見事な共鳴体として大変な響きを響かせる器となったのだと、そういうのであります。でパウロはそこに神の御業を見るのであります。神の御言葉の奇跡に驚き感謝するような思いでパウロはこの手紙を書いたと思います。神の言葉が働いたんだと。あなた方はその神の言葉の共鳴体とさせていただいたんだと。私どもが今心を一つにして願うことは、この鎌倉行きの下教会が主の言葉を豊かに響かせる器とさせていただきたいということであります。旧約聖書のイザヤ書第55章十節以下にこういう言葉があります。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。私どもの教会の歩みも楽観できることばかりではありません。だからこそ私どもの頼るべきものは主の御言葉以外にないことを心に刻み直したいと思います。主の言葉が虚しく天に戻ることはない。それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。よるべない教会に与えられた主の約束を今共に聞き取りたいと願います。祈ります。主よ、ご覧ください。ここにもあなたの教会が生きています。あなたが愛し選び生かしてくださっているあなたの教会です。不安を数え始めたらキリがありません。けれどもなお私どもは御子キリストの中におります。今立つべきところに立ち、いつも喜び絶えず祈り、どんなことにも感謝する歩みを御前に捧げさせてください。そのためにあなたの御言葉を聞き、またこれを私どもの全存在をもって共鳴させる存在として、この教会をあなたが生かし抜いてくださいますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。